本日の聖書箇所です。第2コリントの7章5節から16節です。お読みいたします。マケドニアに着いたとき、私たちの身には少しも安らぎもなく、様々の苦しみにあって、外には戦い、内には恐れがありました。しかし気落ちしたものを慰めてくださる神は、テトスが来たことによって私たちを慰めてくださいました。ただテトスが来たことばかりでなく、彼があなた方から受けた慰めによっても私たちは慰められたのです。あなた方が私を慕っていること、嘆き悲しんでいること、また私に対して熱意を持っていてくれることを知らされ、私はますます喜びにあふれました。あの手紙によってあなた方を悲しませたけれども、私はそれを悔いていません。あの手紙がしばらくの間であったにしろ、あなた方を悲しませたのを見て悔いたけれども、今は喜んでいます。あなた方が悲しんだからではなく、あなた方が悲しんで悔い改めたからです。あなた方は神の御心に沿って悲しんだので、私たちのために何の害も受けなかったのです。神の御心に沿った悲しみは悔いのない救いに至る悔い改めを生じさせますが、世の悲しみは死をもたらします。ご覧なさい、神の御心に沿ったその悲しみがあなた方のうちにどれほどの熱心を起こさせたことでしょう。また弁明、憤り、恐れ、慕う心、熱意を起こさせ、処罰を断行させたことでしょう。あの問題についてあなた方は自分たちがすべての点で潔白であることを証明したのです。ですから私はあなた方に手紙を書きましたが、それは悪を行った人のためでもなく、その被害者のためでもなくて、私たちに対するあなた方の熱心が神の御前に明らかにされるためであったのです。こういうわけですから私たちは慰めを受けました。この慰めの上にテトスの喜びが加わって、私はなお一層喜びました。テトスの心があなた方すべてによって安らぎを与えられたからです。私はテトスにあなた方のことを少しばかり誇りましたが、そのことで恥をかかずに済みました。というのは、私たちがあなた方に語ったことがすべて真実であったように、テトスに対して誇ったことも真実となったからです。彼はあなた方が皆よく言うことを聞き、恐れおののいて自分を迎えたことを思い出して、あなた方への愛情をますます深めています。私はあなた方に全幅の信頼を寄せることができるのを喜んでいます。今日はこの箇所から、御心に沿った悲しみの結末という、タイトルで話をいたします。この第二コリントは第三次宣教旅行、3回パウロ、宣教旅行をしましたけれども、その3回目の途中、マケドニア、今日の箇所にも出てきますけれども、マケドニアから書かれたものというふうに、言われています。実はこの箇所、第2コリントの2章、今ここ7章ですけれども、2章の13節からの続きなんですね。実は、私がキリストの福音のためにトロアスに行ったとき、主は私のために門を開いてくださいましたが、兄弟テトスに会えなかったので、心に安らぎがなく、そこの人々に別れを告げてマケドニアに向かいましたっていうのが2章なんです。13節なんです。で、今7章5節に来て、マケドニアに着いたとき、私たちの身には少しも安らぎもなく、さまざまな苦しみにあって、外には戦い、内には恐れがありましたっていうふうにあるわけです。ですからこの2章14節から、7章4節までっていうのは、このパウロの、これ話の中で思わずこのコリントの人たちに対する思いが溢れてきて、書かれた箇所なんです。そして今ようやく話が戻ってきたっていうことなんですね。このマケドニアに来る前にパウロどこにいたかというと、エペソです。何がエペソで起こったかといいますと、皆さん覚えて いらっしゃるでしょうか。あの魔術師がですね、その祈祷書みたいなものをですね、捨ててですね、焼き捨てた、そして悔い改めて主に立ち返ったっていう場面が、あれがエペソで起こったことです。でも、同時にですね、まあ、エペソには偶像でもげてた人たちもたくさんいたわけです。そして、パウロたちはこの自分たちが信じているこのアルテミスというこの神をないがしろにしているということで、まあ、エペソの人たちはですね、この騒動を起こしました。で、身に本当に危険が及ぶようなそういう状態になってしまって、パウロはトロアスっていう場所に移っていきました。で、まあ、そこに書いてあるようにですね、門が開かれてたんです。福音の、門戸が開かれて、まあ、いたわけですけれども、まあ、福音を伝えながらも心に安らぎがなかったっていう、まあ、なすべきことをやっていても心に平安がないって、これ結構重症ですよね。自分がやるべきやってるんだけども本当に安らぎがない。で、その、まあ、一つの理由は何だったかといいますと、これテトスに会えなかったからというふうにあります。まあ、パウロ独身でありましたけれども、我が子と思うほどにこのテトスを可愛がって、いました。まあ、多くの人にパウロ囲まれていましたけれども、パウロにもですね、もうこの人に会いたい、この人が恋しいっていう、そういう思いがあったんです。それで、パウロはですね、このトロアスっていうところを離れてマケドニアに向かって、移っていったわけであります。で、その5節を見るとですね、この内には戦い、外には戦い、内には恐れがあったというふうに書いてあります。ですから、まあ、パウロの精神状態としてはですね、非常に重苦しかったと思われます。まあ、外にはですね、文字通り迫害があったわけです。それで点々としてきているわけですけれども、内にはじゃあどんな恐れがあったかということですが、パウロはコリントの人たちにですね、一通の手紙を送って、いました。まあ、それは第一コリントではないんですね。第一コリントの手紙とは別の手紙をこのコリントの人たちに送っていたわけなんですけれども、結構厳しい内容の手紙を送っていたものと思われます。その手紙がですね、2章の4節に書かれてありますね。私は大きな苦しみと心の嘆きから涙ながらにあなた方に手紙を書きました。それはあなた方を悲しませるためでなく、私があなた方に対して抱いているあふれるばかりの愛を知っていただきたいからでした。おそらくコリント人たちが抱えている問題を指摘したものと思われます。皆さんどうでしょう。このある人が抱えている問題を指摘するということは簡単なことでしょうか。非常に難しいと思うんです。まあ、これを伝えたらもしかしたら人間関係が壊れるかもしれない、まあ、そういう恐れを感じることもあると思います。まあ、それであるならば、まあ、言わない方がいいかなと思ってしまう。しかしパウロは最大限の愛と配慮を持ってコリントの人々に手紙を書き送りました。まあ、送った後もどう受け止められるのか心配になったことでしょう。私たちもですね、まあ、最近であれば、SNS などでこのセンシティブな内容のメッセージを送った後、あれもしかしたら不快な思いをしたかなとか、怒っているかななど、いろんな不安、いろんなことがですね、まあ、そのメッセージを送った後に、この不安になってしまう、そういうことがあります。で、既読になっていてですね、返事が来なかったらなおさらだと思うんですね。まあ、返信が来るまで落ち着かないわけです。パウロはですね、肉体的にも精神的にも休まらない、日々をしばらくの間過ごしました。しかし転機が訪れます。6節、しかし気落ちしたものを慰めてくださる神はテトスが来たことによって私たちを慰めてくださいました。パウロのもとにテトスが送られてきました。 嬉しかったと思います。神様っていうのは本当に私たちの思い、私たちの必要を知っておられる方だなと思うんですね。絶妙なタイミングで神の慰めを携えた兄弟姉妹を送ってくださいます。私たちもそのような経験をすることがあるのではないでしょうか。パウロはテトスを通して慰めを受けました。しかしこの慰めはテトスからだけではありませんでした。7節見てください。ただテトスが来たことばかりでなく、彼があなたから受けた慰めによっても私たちは慰められたのです。あなた方が私を慕っていること、嘆き悲しんでいること、また私に対して熱意を持っていてくれることを知らされて、私はますます喜びにあふれました。テトスがコリントの人たちから受けた慰めによって、パウロはさらに慰められたというふうに言っています。ではパウロはどんな慰めをコリントの兄弟姉妹たちから受けたのでしょうか。それを知る鍵は先ほどお話ししたあの一通の手紙であります。8節から9節、あの手紙によってあなた方を悲しませたけれども、私はそれを悔いていません。あの手紙がしばらくの間であったにしろ、あなた方を悲しませたのを見て悔いたけれども、今は喜んでいます。あなた方が悲しんだからではなく、あなた方が悲しんで悔い改めたからです。あなた方は神の御心に沿って悲しんだので、私たちのために何の害も受けなかったのです。手紙の内容は伝えることがはばかられるようなものでありました。で、8節見るとですね、やっぱりしばらくの間ではあったが、手紙を送ったことを悔いたというふうに、書かれてあります。しかしパウロの心配とは裏腹に、非常に肯定的な反応が彼らから返ってきました。パウロへの批判ではなく、パウロを慕い求める思いや熱心さがコリントの人たちに生じたのです。ですから、思っていた絶縁ではなくて、以前よりもさらに親密な関係になったということであります。で、また彼らはパウロが指摘した問題を無視したり、そのことに対して開き直ったりするのではなく、心から嘆き悲しんだというふうにあります。さらに悲しむだけでなく、神の御心に沿った悔い改めへと導かれたというふうにあります。もし悔い改めがなかったら、それこそ苦々しい思いだけが残ったことでしょう。そうであれば、彼らにとってはパウロは害にしかならないわけです。しかしそうはなりませんでした。神様は最善の結果をもたらしてくださったのです。パウロの悲しみは喜びに変えられました。いろいろ思い悩んだけれども、思い切って手紙を書いてよかったなということになったわけです。皆さん、ここから思うことはですね、この自分の悔い改めというものが誰かに喜びをもたらすということなんです。先週川原さんが洗礼をお受けになられました。私は立ち会うことができなかったんですけれども、神様は本当にこの、先週のあの日というのは、川原さんが悔い改めて神に立ち返った記念すべき日であります。で、天ではどんなことになっていたかといいますと、ルカの福音書の15章10節、あなた方に言いますが、それと同じように一人の罪人が悔い改めるなら、神の御使いたちに喜びが湧き起こるのです。天においてはですね、この御使いたちがですね、大喜びしていたわけです。そして私たちもそのことを喜んでいます。皆さんもそうであったかもしれませんが、この自分が洗礼を受けたことをよく知らない人たちが喜んでいるわけです。で、なぜ自分のことをあまり知らない人がそんなに喜んでいるのかな、僕自身も分かりませんでした。自分が悔い改めようが悔い改めまいが、他の人には 関係がないのではないかなっていうふうに思ってたんですね。しかし一人の人が悔い改めて神に従って歩もうとする姿を見るとき、私たちは励まされます。こんなに喜ばしいことはありません。皆さん、悔い改めというものは私事ではなく教会事です。神様から離れている人が神のもとに戻ってくるならば、教会は宴会を開きたくなるわけです。あの人が神様に立ち返ったよって、みんなで喜ぼうって。皆さん、ルカの福音書15章を思い出してください。失われた羊、失われた銀貨、失われた弟が見つかったとき、大勢の人で祝宴が開かれました。自分の悔い改めをたくさんの人が喜んでくれる光景がそこにあるわけです。教会のみんなの喜ぶ顔を見たいなと思ったらどうしたらいいのか。何か特別に持ってこなくてもいいんです。実は何にも増して私たちの悔い改めが教会に大きな喜びをもたらすんです。悔い改める必要がない人はいません。ということは、誰もが教会に喜びをもたらすことができるということです。コリントの人たちの悔い改め、もう少し詳しく見たいと思うんですけれども、その前にこの人からですね、私たち問題を指摘されたときに起こりうる反応っていうのが3つあるんじゃないかと思うんですね。一つは、言われてですね、そうではないと言って反発する、もしくは逆ギレする。でもう一つはですね、もう言われて何も言えず落ち込んで悲しんで終わる。三つ目、指摘された通りだというふうに認めて問題に真摯に向かい合おうとする。この三つがおそらく反応として出てくると思うんです。皆さんはどうでしょう。自分の問題が指摘されたときにどういう態度を取ってきたでしょうか。コリントの人たちを見るとですね、最初この2番で、悲しんで終わるのかなと思ったらですね、3番まで行き着いたんですね。パウロはダメ出しをして彼らを悲しませたかったわけではありません。彼らを真の悔い改めに導いて彼らの徳を立て上げたかったわけです。ですからもう3番目の反応を期待していたわけです。私たちはですね、この問題を指摘されると、悲しい気持ちにはなるんですよね。でもそれがどういう種類の悲しみであるかっていうのが大切です。10節見てください。神の御心に沿った悲しみは悔いのない救いに至る悔い改めを生じさせますが、世の悲しみは死をもたらします。ここに2つの悲しみが出てきます。一つはこの神の御心に沿った悲しみです。この悲しみを知るためには、私たちは神の気持ちを察する必要があります。自分がしてしまったことを神様が悲しんでいるのかどうかを知るということです。自分がしたことを自分が惨めに思って悲しいかどうかじゃないんです。人間は時にですね、神様が悲しんでいないことを悲しむことがあります。良い仕事ができなかった、いい点数が取れなかった、いい学校に入れなかった、これ自分は落ち込んでいるかもしれませんけれども、神様はそれを本当に悲しまれているでしょうか。私たちがこの世で失敗したからといって、またこの世から評価を受けなかったからといって、神様が悲しまれることは絶対にありません。 もし神様が悲しまないことを悲しんでいるならば、それはもしかしたらですね、自分のプライドが失敗や低評価を許さないからかもしれません。人間的な標準で測って悲しんだり喜んだりしたのはイエス様を信じる前の古い人です。イエス様を信じて新しくされた私たちは、主が喜ぶものを喜び、主が悲しまれるものを悲しむんです。ですから新しく作られた人というのは神の気持ちに敏感になるんです。神の御心に沿った悲しみは悲しみで終わりません。神の気持ちに敏感になれば、悲しむだけでなく、神が私たちに次何を期待しておられるかが分かります。神の御心は何でしょうか。それはいつでも私たちが神に立ち返ることです。心を主に向けて自分の罪とがを言い表し、もう一度神の標準で生きることを決心することです。平たく言えば、神様にごめんなさいっていうふうに言って謝り、神様と仲直りをして、もう一度神様の思いに沿ってやってみますということです。これが悔い改めです。そしてこの本物の悔い改めには悔いがない、要するに後悔がないということです。なんであの時にあんなことしたんだろうという思いに引きずられないということです。過去に犯した過ちに縛られないということです。皆さん、クリスチャンになってからも自分がしてしまったことを後悔し続けていないでしょうか。もし何かのことで後悔の念に苛まれているのであれば、十字架を思い出してください。神様の御心は何でしょう。あなたが犯した罪は御子イエス・キリストが全部背負ったから、あなたは許しを受けなさい。これが神の御心です。私たちはただ御心に沿って自分がしてしまったことを悲しみ、悔い改め、許しを受ければそれでいいんです。世は許さないかもしれませんけれども、神の許しを受けたらケロッとしてていいんです。神様は一生悲しみを背負って生きろとは言わないんです。神様はどんな悲しみからも私たちを自由にしてくださいます。ですから本物の悔い改めの延長線上には必ず許しがあります。でもう一つの悲しみっていうのは世の悲しみです。世の悲しみはやり場がありません。悲しみを持っていくところがないんです。全部自分で背負わなければならないんです。そして神様抜きの世の悲しみというものの結末は死です。聖書に象徴的な人物が出てきます。あのイエス様を裏切ったイスカリオテのユダです。ユダは銀貨30枚でイエス様を時の宗教指導者たちに売り渡しました。後になってユダはそのことを後悔しました。私は罪を犯した、罪のない人の血を売ってしまった。そのことに気づいて、自分が受け取った銀貨を返しに祭司長や長老たちのもとに行きました。しかしそこで言われた言葉は、俺たちの知ったことではない。ユダは取り合ってもらえなかったんです。で、自分がしたことを悔いた、後悔したユダは 金を神殿に投げ入れ、首を吊って死んでしまいました。やり場のない悲しみはユダを死に追いやりました。ユダは祭司長や長老たちのところへ行く前に自分の思いを吐露するべき、吐露すべき、お方がいました。それは本当であればイエス様でした。主の前に声を上げていたならば、許されないような罪であっても許されていた。聖書にたらればはないかもないんですけれども、しかしこのもしユダが神の御心に沿って悲しんでいたならば死ぬことはなかったと思います。まあ、祭司長たちやこのですね、長老たち見るようにですね、この社会っていうのはですね、この罪を犯したものを世の悲しみの中に閉じ込めようとします。その悲しみから絶対に出ることを許さないんです。まあ、仁さん、ね、本出されましたけれども、結構ヤフーのコメントを見るとですね、辛辣なコメントがバンバン上げられているのをちょっと目にしました。罪人は明るくしてちゃいけないんです。一生苦しんで生きろと言わんばかりなんです。この社会っていうのは間違った意味での十字架を負わせようとします。その重荷っていうのは人を死にまで追いやります。最近でもですね、この SNS での書き込みで自死に追い込まれるケースが絶たないですよね。イエス様はやり場のない悲しみに沈む私たちを見たいのではなくて、ご自分のところに来て許しを受けて解放される私たちを見たい、そう願っておられます。最近に物議を醸している GoTo キャンペーンですけれども、もうこの悲しみの GoTo キャンペーン企画したらどうかなと思ったんですね。まあ、政府がですね、この観光業を助けるために旅行代金の半額を補助しますというふうに謳って、まあ、経済回復させようとしているわけですけれども、イエス様は私たちの悲しみ苦しみを清算するために半分ではなくてですね、もう全額支払ってくださったわけです。もうただで許されるんです。で、このキャンペーン2000年以上続いているわけです。私たちはこの追う必要のない悲しみを下ろすためにイエス様のところにこれ GoTo したいと思うんです。駆け込みたいと思うんです。経済の回復も大事なんですけれども、本来あるべき信仰者の姿を私たちは回復させたいと思うんです。11節から13節の前半です。ご覧なさい、神の御心に沿ったその悲しみがあなた方のうちにどれほどの熱心を起こさせたことでしょう。また弁明、憤り、恐れ、慕う心、熱意を起こさせ、処罰を断行させたことでしょう。あの問題についてあなた方は自分たちがすべての点で潔白であることを証明したのです。ですから私はあなた方に手紙を書きましたが、それは悪を行った人のためでもなく、その被害者のためでもなくて、私たちに対するあなた方の熱心が神の御前に明らかにされるためであったのです。こういうわけですから私たちは慰めを受けました。皆さん、神の御心に沿って悲しむとですね、私たちは熱心になります。問題を放置していた時の自分は信仰的に熱くもないし冷たくもないんです。中途半端で、中途半端な自分を神様が悲しんでおられることを知って悲しみ、悔い改めるときに失っていた熱心さが表に現れてきます。 コリントの人たちは悔い改めた後に神の義、正しさというものを熱心に求めました。それが弁明、憤り、恐れ、慕う心、熱意、処罰の断行という言葉に現れているんです。ですからもうコリントの教会の雰囲気っていうのはガラッと変わったわけです。皆さん、イエス様の宣教の第一声を覚えていらっしゃいますか？悔い改めなさい、天の御国が近づいたから。悔い改めたコリントの教会に神の国がですね、力強く望んでいるんです。神の国が訪れるところには神のご性質が現れます。ですから神の清さや義がここに表されているんです。そして神のご性質である光が差し込んで闇が消え去っているわけです。私たちも真摯に悔い改めることによって周りの雰囲気が変わります。家庭や教会の雰囲気っていうのはガラッと変わります。今感じている閉塞感を打ち破るには悔い改めしかないと思うんです。信仰生活を振り返ってみてください。おそらく大きな節目には悔い改めがあったのではないでしょうか。私たちは今一度この悔い改めを持って、この私たちのもとに神の国を呼び寄せたいと思うんです。悔い改める者は神の国とその義を第一に求める熱心なものに作り変えられます。逆にですね、このこれまで出会った信仰が厚い人を思い返すと、やはりこのよく悔い改めている人ばかりなんです。考えてみてください。もう一度、悔い改めると神の国が来るんです。神の国は言葉にはなく力にあるんです。その力を受けて私たちは熱い信仰者に変えられるんです。そして信仰の熱い人が周りにいてくれることは私たちにとって大きな励ましとなるんです。慰めとなるんです。パウロにとってはコリントの人々がそのような存在となったわけです。そしてパウロは16節でこういうふうに言っています。私はあなた方に全幅の信頼を寄せることができるのを喜んでいます。パウロはコリントの人々にもうこのこれ以上ない信頼を置きました。これ彼らが間違いを犯さないから信頼したのではありません。間違いを犯したけれども神の前に真摯に悔い改めることができる人たちであったから信頼したわけです。人の信頼を獲得するのは神の前に悔い改めることのできる心の柔らかさ、素直さを持っている人です。心の柔らかさを持っていたからコリントの人たちは悔い改めた後パウロの言葉やテトスの言葉を素直に聞き入れるようになったんです。私たちはただクリスチャンだからといってその人を信頼するようなことはしないと思います。これができる、あれができるということで信頼することもありません。信頼のポイントは主の前にへりくだることができるかどうかだけです。悔い改める謙遜さを持ち合わせているかどうかなんです。パウロが言うように信頼を寄せることのできる兄弟姉妹に囲まれることは大きな喜びです。ここでですね、信頼できる人がいないと嘆くのではなく、まず自分が信頼される人になりたいと思うんです。そのために私たちは神の御心に沿って悲しみ、悔い改めを捧げ、熱心さをもう一度取り戻したいと思うんです。その姿は必ず誰かの励ましになります。喜びになります。 私は皆さんの励ましになりたいし、喜びになりたいと思っています。そして皆さんもどうか誰かの励ましに、喜びになってください。キリストの栄光教会はお互いに全幅の信頼を置き合う教会に成長していきたいと思います。お祈りいたします。主よ、どうぞ今私たちの心を探ってください。今私たちは何をもって悲しんでいるでしょうか。神様が悲しんでいることを自分の悲しみとしているでしょうか。どうぞ主よ、私たちを正しく導いてください。悔い改めなければいけないことを放置していたのであるならば、聖霊様、そのことを教えてください。私たちに語ってください。長らく放置していて、神様との関係が薄れて熱心さを失っているならば、ここで私たちを真の悔い改めへと導いてください。私たちはもう一度神様としっかりつながり、神様の御心に沿って歩んでいきたいです。その姿が教会の兄弟姉妹たちを慰め喜ばせるのであればなおさらであります。どうぞしよう、私たちが神の御心に沿って悲しむことができるように、そして悲しみが喜びに変えられるところにまで私たちを作り変えてください。私たちの悔い改めを喜んで受け入れてくださる主に感謝いたします。イエス・キリストの御名を通してお祈りいたします。